聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ヨハネの手紙第1の4章16節から19節です。新約聖書の483ページにございます。ヨハネの手紙第1、4章16節から19節をお読みいたします。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。以上です。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月第5の終日を私たちに与えてくださり、まだコロナが収束していない状況の中にありますけれども、こうして私たちを神様の前に集めてくださり、また礼拝を捧げることができることをありがとうございます。何よりも私たちの心の中に神様のそのご愛を満たしてくださり、また私たちを神の愛によって生きるものとしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにもこの聖書の言葉を通して神様が私たちに語ってくださり、また私たちもこの神の言葉を信じて信仰によって立ち上がっていくものとしてくださるようにお願いいたします。この世は神を知りません。また私たちもかつては失われたようなものでありました。しかしそのような私たちを神様は愛してくださり、そしてまたこの神様の憐れみと、そしてイエス・キリストのその十字架の罪の許しをいただいて救いに預かり、また神様によって生きるものとさせていただいたことを感謝します。どうぞまたこの喜び、そしてまた永遠の命をいただいて生きる力を私たちの心の中に豊かに与えてくださるようにお願いします。そしてまたイエス・キリストを信じて新しい生涯を始める人たちをも主をあなたが起こしてくださるようお願いいたします。今からの時を神様の手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は神の愛に生きると題してメッセージを語らさせていただきたいと思います。今ヨハネの第一の手紙をお読みいたしました。この題にある通りに手紙を書いた人はヨハネという人です。聖書の中にはヨハネという名前が何人か出てきます。この手紙を書いたヨハネはイエス・キリストの弟子であったヨハネです。彼はイスラエルの北にあるガリラヤ湖の漁師の子供として生まれました。まあ、おそらくお父さんは網元で、まあ、言うなればたくさんの使用人を使って漁をして生計を立てる、割と裕福な家にこのヨハネっていう人は生まれたと思われるわけです。しかし彼はイエス・キリストに出会ってその生涯が変えられた人であるわけです。彼はそのままで行くならばもう漁師として一生を終えたかもしれません。しかしイエス・キリストにお出会いして、私はあなたを人間をすなどる漁師とする、イエス様はそう言われたわけです。そして彼はイエス様に従っていきました。そして驚くべきことを彼は イエス様を通して現実に見たわけです。それはイエス様によって病気の人が癒され、また中にはもう心に悪霊が住み着いて、もう苦しみや悲しみの中にいて、自分の力ではどうすることもできない、でもそういうような人たちがイエス・キリストによって悪しき霊が追い出され、平安が与えられて、喜びの生活に変えられていく。彼はその姿を見たわけです。そしてまたある時、イエス様は弟子たちにその権威を与えられて、御言葉を伝えるようにと弟子たちを送られました。そしてヨハネも喜び勇んでイエス様の救いの言葉を伝えていったわけです。そして弟子たちが帰ってきました。そして他の弟子たちは喜んで、もうイエス様のことを語ったら病気の人が癒されたり悪霊が出ていきました。ところがヨハネはそうではなかったわけなんです。自分が一生懸命語っても誰も聞いてくれない、耳を傾けてくれない。もうこんな町とか村は天から火を下ろしてもう滅ぼしてもらいましょう、そういうようなことをイエス様に彼は言いました。ですから彼はこのニックネーム、あだ名がつけられたわけです。なんというニックネームだったのか。ボアネルゲ、日本語で言うならば雷の子。もうすぐにカーッとなってしまう、もう怒りやすい、もう自分でもどうしようもできない、彼はそういう人であったわけなんです。ところが彼がこの手紙を書いたときに、もうしょっちゅうこの手紙に出てくる言葉があります。それは愛という言葉なんです。そして彼は後に愛の使徒と呼ばれました。なんで怒りの子がですね、愛の使徒と呼ばれるようになったのか。彼は変えられたということなんです。もう怒りの子、雷の子からですね、愛の使徒、そして彼は互いに愛し合いましょう。なんでそんなに彼は変えられたのか。先ほど言いました16節の言葉を見ますと、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。自分たちに対する神の愛、それを知った。彼はどうやって神の愛を知ったんでしょうか。まず一つのことは、新約聖書に福音書っていうのがあります。イエス・キリストのその生涯を書いたものであるわけなんです。イエス・キリストが十字架につけられた、十字架につけられた時にイエス・キリストは自分を十字架につけた人たちを、なんと彼らをお許しください祈っていた。そしてその十字架のもとにこのヨハネをですね、イエス様は呼ばれた。その十字架のもとには母マリアがいた。イエス・キリストは血を流しながら貼り付けになっている中で、ヨハネにマリアを指して、これはあなたの母です、そう言ったんです。そしてまたマリアに対しても、これはあなたの子です。あの十字架の苦しみの中でイエス様はそのように言われた。おそらくヨハネは驚いたでしょう。彼はどうしたのか。なんと母マリアを彼は引き取って、もう実の母のように最後まで世話をしたというようなことが伝えられています。まあ、今のトルコにあたりますけれども、エペソっていう町があります。そこに彼はこのマリアを引き取って移り住んだと言われているわけなんです。そして弟子たちは迫害を受けて殉教していく。なんと一番先に殉教したのはこのヨハネの兄だったヤコブが剣で殺された。 そして仲間の弟子たちが一人二人次々と殺されていく。ヨハネはそれを目の当たりにしたわけです。そしてついに残ったのは自分一人。おそらく彼の心の中にはもう悲しみでいっぱいだったんではないでしょうか。なんでこうなるんだろうか。どうして神様を信じてると言いながらも次々と殉教していくのか。それは普通の人間的な考えだと思います。しかし彼は違っていた。何が違っていたのか。この16節を見ると彼は明確に言っていることがあります。神は愛です。はっきりと断言しているんです。神は愛だ。そしてそれは自分はもう見てきた。知っている。そして今もずっと信じている。なんで彼はそんなことを言えるんでしょうか。その言える根拠っていうのが実は18節にあるんです。愛には恐れがありません。愛には恐れがない。不思議な言葉です。そしてまたこれほど確実なもの、力強いものは他にはない。全き愛は恐れを締め出します。全き愛。完全な愛です。実は聖書には、愛には三つほど種類があると言われているわけなんです。まあ例えば、エロスっていう言葉があるんです。それはもう異性の愛です。男性女性がですね好きになる。また他にはフィレオっていうですね友情っていう言葉もあります。友愛とも訳されます。親しい友達だったら愛することができる。でも自分の気に入らない人は愛せない。逆に憎んでしまう。悪いことをされたら恨むっていうことも出てくると思います。また親子の愛っていうのもあるわけ。自分の子供だったら愛せる。でも血のつながりがない。一緒にいてても、席は入ってても自分の子供じゃない。今でも虐待。そしてついには死に至らしめるっていうような悲しい事件も今起こってるんです。でもこの全き愛っていうのは人間の愛とは全然違います。ある方は人間の愛っていうのは価値依存の愛だ。自分にとって価値があれば愛する。でも何の価値もなくなってしまったら愛することはできない。じゃあ全く愛って何か。たとえ価値がなくても私は愛する。自分を捨ててでも愛するというのが全く愛である。イエス・キリストが私たちを愛されたのはこの全き愛という言葉です。ギリシャ語ではアガペという言葉が使われています。神の愛。ヨハネの13章の一節を見ると最後まで弟子を愛され通した。もう極限の愛です。弟子たちはイエス様を裏切りました。離れていきました。でもイエス様はそういう弟子たちを愛された。それは復活の夜にはっきり実証されたんです。弟子たちは恐れました。自分たちも捕らえられて同じように殺されるんだ。もう震え上がって部屋の中に閉じこもって鍵をかけて隠れていた。なんとそこに復活のイエス様が現れた。じゃあイエス様はあの弟子たちに、お前たちは最後までついてくるって言ったけれども裏切ったんだ、お前たちは裏切り者だ。イエス様はそう言われたのか。全く言われなかった。多分私だったら裏切ったんだってですね言うかもしれない。 でもイエス様は一言も言われなかった。イエス様が一番最初に言われたのは何か、シャローム、平安があるように。その言葉を聞いたときに弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様は一言も責められない。一言もお前たちは間違っていた、悪かった、ダメだった言われなかった。平安があるように。弟子たちはその復活のイエス様を見て喜んだ。イエス様には一つの陰りも曇りもなかった。喜びに満ち溢れて、死に打ち勝たれて、自分は十字架につけられて苦しめられるけれども、死の中からよみがえる、その言われた通りのことをされた。イエス様が言われたことは本当だ。彼らはそれを信じた。そして彼らの心の中にも、実はイエス様の愛が満たされた。それは16節のところを見ますと、その神は愛ですっていう終わりに、愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまっている。だから神様の愛の中にとどまる、その神様の愛の中に生きるという人はですね、なんとその人の心の中に神もその人のうちにとどまっておられる。その人の心の中に、あの十字架で死んで罪を許し復活して、そして永遠の命を表されたイエス様が、その人の心の中に生きておられる。なぜイエス様の弟子たちは殉教したんだろうか。実は彼らの心の中にこのキリストの愛が満ち満ちていた。愛には恐れがない。全く愛は恐れを締め出す。もう愛に満ち溢れて、彼らは喜んで、イエス様が十字架で命を捨ててくださったように、彼らもまた自分の命を喜んで捧げるものになったということなんです。どうしたら私たちは変わることができるんだろうか。それはイエス・キリストを自分の救い主として信じる、自分の心に受け入れるということです。愛の使徒ヨハネはパトモス島に流されました。彼はそこで黙示録を書いたと言われているわけです。その黙示録の3章の20節を見るならば、見よ、私は戸の外に立って戸を叩く。誰でも聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って食事を共にし、彼もまた食事を共にする。そう言われたんです。そしてそのことを実際にやった人物が福音書の中に出てきます。ルカの19章というところを見ると、ザーカイという人が出てくるんです。彼はエリコという町で一番の大金持ちでした。ところが彼は町一番の嫌われ者でした。彼は自分がローマの収税人という立場を利用して、税金を多くかけて、善良な人たちから高い税金を取り、ローマにはわずかを納めて、あとは自分のものにしていた。不正を働いていた人物です。ですから彼は町で一番嫌われていた。イエス様が来た時にも誰も彼をですね、道の前に通そうとする人は一人もいなかったわけです。ところが愛に満ちていたイエス様は、そのザーカイに目を留めて、今日あなたの家に泊まることにしている。なんとザーカイの家にイエス様は入っていかれた。他の人たちは後ろ指をさして、あんな罪人のところに行くなんてとですね、心の中で妬んでいたわけです。でもイエス様はザーカイの家に行き、食事を共にして交われた。なんとザーカイは立ち上がって、私は今まで不正に取り立てていたものはもう4倍にしてお詫びをして償います、返します。そして自分の財産の半分は もう貧しい人たちに全部あげます。なぜ彼はそれができたのか。今まで自分を愛してくれるのは金しかない。しかしいくら金を貯めても彼の心の中には喜びがなかったわけです。平安はなかった。ところがイエス様が家に来て一緒に食事をしてくださる。そして自分をいたわり、慰め励ましてくださる。彼は初めて愛ということが分かった。イエス様と交わっている時に不思議な喜び、安らぎがあり、もう食事をしててもおいしい。本当に今までこんな交わりなんてなかった。いくらお金を食べてても金は自分を喜ばしたり慰めたり励ますことはなかった。でもイエス様はそうではない。自分のことを妬んで後ろ指さしている人たちもイエス様のことを悪口言っても、それでもイエス様は自分の家に来てくださり、食事を共にして慰めと励ましを与えてくださった。こんな方は他にはおられない。彼は喜んだんです。そしてその喜びを持って、私は償います、4倍にして返します、そして私の財産は貧しい人たちに施します。彼は金の奴隷から、それこそ愛のしもべに変えられた。ですからはっきりと彼の名前は聖書の中に記されている。かつて彼はお金の奴隷だった。しかしイエス・キリストを信じて彼は全く心の清い人に、愛の人に変えられた。ザーカイっていう名前は清いっていう心の言葉なんです。意味なんです。彼はまさにイエス様の愛に変えられた。全く愛は恐れを取り除く。私たちはどうなんでしょうか。恐れに支配されていないでしょうか。不安に思ったり、これからどうなるのか。私たちはイエス・キリストを迎え入れるならば、あのザーカイのように心が変えられる。平安が与えられ、喜び満たされて、私たちのどんな罪でもあの十字架の上でイエス・キリストは許してください。そしてあの復活の夜のように平安があるようにと、私たちの心に臨んで光を与えてくださる方です。私たちはこの人を信じるならば、受け入れるならば、私たちの心も愛に満たされ、喜びと感謝にあふれて生きることができる。今大変な状況の中にあるかもしれません。しかしイエス・キリストは私たちに命を与え、そして何よりも神は愛である。その愛をもって私たちを愛し、そしてまた私たちを許し満たしてくださる。この方によって私たちは喜びと感謝にあふれる人生を歩んでいくものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、どうぞまた私たちもこの世の中に生かされていますけれども、何のために生きているのか。しかしこのような私たちを愛してくださっておられる方が今もおられる。どうぞそのことを私たちが信じることができますように。愛は恐れを取り除くと聖書の中にはっきりと記されてあります。どうぞまたこのイエス・キリストの愛に私たちの心が満たされて、恐れが締め出され、また私たちも喜びと感謝を持ってこのキリストの愛に、神の愛に生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ信じないで信じるものに私たちの心を作り変えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。